マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第311回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第311回目になります。今回はですね、前々からお話ししようとしておりました液晶モニター、これを買い替えたという話をさせていただきたいと思います。その前にちょっとじゃあマイクロソフトネタも話をしとこうかなと思うんですが、最近ですねクラウドにどんどんシフトしてみようかなと、いろいろ情報を集めてたんですが、以前、この番組でのお話はしたと思うんですが、マイクロソフト Azure という、クラウドサービスですね。ここに仮想マシンのサービスがあるんですね。で、この仮想マシンを、クラウド上に作って、で、それをリモートデスクトップでアクセスをするということで、仮想マシンでいくつかありまして、いくつかあるというのはその OS がいろいろ選べるようになってまして、もちろんその中に Linux も入っています。で、私今回は Windows 10を仮想マシンとして作りまして、その中で動かしています。もちろんですね Windows Server 2012とか、そういったのを動かしたりはしてるんですが、どういうことにやっぱり便利かなっていうと、デモンストレーションで使うときに別の環境を仕立てあげたいと。で、そういったときに今ある環境を崩したくないとか、ある意味はあとはまっさらな環境を用意したいとかね、そういったことがよくあるんですが、そういう時ね、Azure で仮想マシンちょっと立ち上げて、だいたい5分ぐらいで1台作ってくれますんで、それでデモに使ったりとか、実験に使ったりとかね、やっています。今までサーバーなんかは、今メインにあるこのデスクトップマシンがあるんですが、これにデュアルブートでWindows サーバーを入れて起動するときに切り替えてですね使ってたり、こっちをサーバーにしているときはバイオの方で、クライアントマシンとしてアクセスしたりとかですね、そんなことやってました。それそれで環境が残ってるんですけども、サーバーをいろいろこう SQL サーバーを動かしてみたりとか実験するときに、いちいち切り替えるのもめんどくさいしっていうのはあるし、あとね夏場はねすごくこのメインマシンつけると暑いっていうのがあって、じゃあクラウドでやってみようかっていうことで、Azure 上で Windows サーバー立ち上げてとか、そういうことをしていました。で、このマシンなんですけども、メモリ768メガバイトとかですね、そのくらいからかなりハイスペックなところまで選べるんですね。で、もちろん選ぶマシンによって課金される値段が違ってくるっていう。で、一番安い、ものになると実際ですね、私の持ってる MSDN のアカウントで無料で使える枠があるんですね、マイクロソフト Azure の。で、その枠をもう1ヶ月丸々動かしっぱなしで使えるっていう、ものになっています。ですから最低スペックのものを立ち上げて他のサービス使わないとしてですね、丸々動かしっぱなしということもできます。ただやっぱりそれを意識して最初その最低スペックでやってたんですけども、それなりのスペックの仮想マシン立ち上げた方がいいかなっていう、それだけ必要だなっていうケースがあって、 4コアでメモリ4ギガ弱のマシンですね、立ち上げてみたら結構パフォーマンスがいいんですよね。じゃあもっといいマシンしてみようかっていうと、やっぱりそれにもっとパフォーマンスが良くて、だったらそのつけっぱなしっていうことを意識しないで、ある程度止めながら、止めてるとシャットダウンしておくとですね課金されないんですよ。で、シャットダウンしてとかそういうとこをねうまくこう調整してですね、それなりのマシンの仮想マシンは立てていろいろ実験しています。さっき言いましたように Windows 10も立ち上げたし、 Windows 8.1 も7もで、 Windows サーバー2012もねありまして、一応そこら辺のお金のこと気にしつつやってるんで、基本的にシャットダウンしたりとか、何かやらせるときだけ立ち上げっぱなしにするとかですね、そんなことを調整しながらやっています。そんなところでもう家の中にマシン増やす必要って本当なくなってきたのかなっていうふうに、最近思っています。今あるこのミニタワーの PC です。ミドルタワーの PC ですね、これも買い替えになると次はもうこれだけのパワーのあるマシンって必要なのかなってちょっと思っちゃってるくらいで、そういうの考えるとなんかどのこうクラウドに本当にシフトしてってるのかなっていう感じがします。そのうち昔パトレーバーの 場の最初のやつで、あのホスのね暴走する計算をさせるときにね、あのシゲさんがアパートで、あのもうこのマシンじゃ追いつかないからセンターにつないで処理させようなんていう、そんなシーンがあったんですけど、まあ、そんなところがね、あのそのうち出てくるのかなと。まあ、あのやっぱりでも手元でねパワーのあるマシンを置いておくっていうのは、まあ、必要な場合もありますんでね、あの特にこう映像系だとか、やられる方とか本当クライアントならではでパワーがいるっていうのもありますから、まあ、それ全てに当てはまるわけじゃないんですけども、まあ、あんな風な状況になってるのかなっていうふうに最近、思いました。まあ、とりあえずあの Windows サーバーを立ち上げるときにメモリー8ギガで足りないなってときはちょっと短時間でいいからドンと16ギガとかね、あのやってもいいかなと、そんな風に思っています。あのさらにその Azure 側のストレージも SSD を使ったものとか、あの A ランクの他に D ランクって言っていいのか分かりませんけど、また別のクラスがあって、まあ、それね高いんですけど、まあ、そちらもね使ったりとか、あとはあの、ね、ネットワークも非常に速い回線がですね、あの Azure の中で使えますんで、まあ、そういったことでね実験してみるのもねいいのかなと、そんな方に思っています。ということで、あのここら辺はあの専門外というか何が専門だった話もあるんですけど、あまりあの突っ込んで話をしてなかったんですが、なかなかこう無視はできない存在かなと、そんな風に思っています。まあ、そんなところで、あのマイクロソフトの Azure の特に私注目しているのはこの仮想マシンの部分なんで、今後どっかのタイミングでねお話をしたいなと思っております。でもう一個、あの仮想マシン、仮想というかクラウドネタですね、でお話をしたいのが、あのバックアップですね、ファイルので、あのバックアップのソフトっていろいろあるんですが、もちろんあの今まで私マイクロソフトっていうか Windows でできるバックアップの話をずっとしてたりしてたんですが、アクロニスっていう、アクロニスのトゥルイメージっていう、まあ、バックアップソフトがあります。あのディスクの丸ごイメージをね丸ごとバックアップ取るとかっていうことで、私もこれ前昔買ったことがあるんですけども、そのバックアップのソフトが、9月発売になった、トゥルイメージの2016か2016ですね、これアクロニストゥルイメージクラウドっていうものが入っててというか、そのそういうシリーズになってですね、この何がすごいかっていうと、クラウド上にデータをネットワーク経由でバックアップ、インターネット経由でバックアップを取ってしまうと。まあ、そういうのはね、あのワンドライブだとかでもできるんじゃないっていう話があるかと思うんですが、そのクラウドの方が、ファイルを同期させるっていうことをとって、さらにその容量が無制限なんですね。例えばワンドライブフォービジネスを使えば、もう一時期の 1TB だとか無制限だって話がありましたけど、あれファイル数に制限があるんですね。ですから例えば私細かい写真のファイルをものすごくたくさん持ってるっていう時にはバックアップには向かないんですね。で、あと、まあ、ワンドライブそのものも、まあ、容量的にね、今私 225GB、持ってますけども、やっぱり手元のデータを全てバックアップっていうとさすがにそうはいかないと。で、何かそうバックアップの手段って手元のそのハードディスクにコピーして同期させるっていうのは今でもやってるんですけど、なんかクラウド上に置く、まあ、クラウド上に置くのがまた心配な方もおられると思うんですけど、なんか別の場所にね、手元の機械が全滅した時に対応できるものがないかなっていうのはちょっと前から考えていました。で、これそんなプロジェクトのそんな一頭ダルだったかな、竹内さんは、まあ、以前なんか似たような、なんかなんだっけな、なんだっけな、意味がね、レイドで組んだシステムごと飛ばしちゃった端子をされてまして、ああそれ来て、ああやっちゃったかと、レイドこれがあるんだよねって思いながら聞いてたんですが、どうもポゴプラグですね、あれのサービスを利用してて、なんとか救うことができたっていう話を聞いてました。まあ、あれ聞いて私もポゴプラグかっていうことでちょっと試しは、していたんですが、まあ、あれあれでいいと思うんですよ。実はアクロニスのこのトゥリーメージの話を聞くまでは多分これを契約しようかなと思ってたところなんですが、まあ、あれと同じような感じでそのアクロニスのトゥリーメージクラウドですね、こういうことでインターネット上にバックアップが取れると、 まあ、インターネット上ってインターネット上のこのクラウドサービス上にバックアップが取れるっていうことで、ちょっと今試そうかということで今お試し版だけインストールをしています。やっぱりね、何が安心かなっていうのは、そのポグフォルムっていうのは私もまだ突っ込んで調べてないんですが、データはどこに置いてるんですかっていうのと、あとこのサービスはいつまでちゃんとやってくれるんですかっていうところはやっぱり心配だったんですね。ただこの場合アクロニスになると、まあ前からそのバックアップの取るソフトウェアってことは非常に有名だったんで、あとはデータセンターは日本において日本にもあるという話があって、まあそれ聞くとこっちでもいいかなっていうふうに見て、今こっちの方に注目をしています。で今ね、手元のデータがいろんなビデオだとかね、やっぱりもう子供の写真だとかそんなのたくさんあるんで、まともにデータをバックアップを取ると今 600GB ですね。本当はバックアップ取らなくてもいいものもあるかもしれないんですけども、そのデータをバックアップ取れればいいかなっていうことで今試しでバックアップを取らせています。9日間かかるそうです、バックアップに。今目の前で動いてますけどね。そういったところ、そのアクロニスのトゥルーイメージクラウドっていうのもちょっと使ってみようかなっていうことで試していますんで、でこれ年間個人の契約で1台のパソコン、さらに iPhone とかのデバイスが3台までということで9980円で、2年目以降は6980円ということで継続できるんですね。まあ、今手元に1万円払っちゃうのはちょっと痛いかなっていうのがあるんですが、まあ、ある意味保険と考えると、うん、これ契約してもいいかなと、そんなふうに思っています。まあ、これについてはですね、この1ヶ月以内に決断しようと思ってますんで、まあ、大筋で、ね、契約をしようかなと思ってるんですけど、まあ、実際使ってみた感想とかですね、それはねまたお話をしたいなと思っています。まあ、そんなことでさっきのアジルの話もそうなんですけど、ネットワークにつながってクラウドでやるっていうのがですね、本当に現実味を帯びてきたなっていう、本当にこう自分の直面している問題にね結びついてきたかなっていうふうに思っています。つまりトゥルーイメージのクラウド版があれば、手元にハードディスクバックアップのもわざわざ用意してですね、定期的にバックアップも取らなくてもいい、まあ、取りに越したことないんだけど取らなくてもいいかなと思ってます。だから余計な電気代もかからないし、音も静かになるし、でとにかく手元の機器の構成がシンプルになりますしね、まあ、そこを考えるとますますいいのかなっていう、そんなふうに思っています。まあ、ということでクラウドの話はこれからもねどんどんしていきたいと思っております。はい、そんなことでクラウドの話をちょっとするつもりがなんか長々と喋っちゃいましたけど、じゃあお話をしようと思ってまして、気象モニターの話をしたいと思います。ということで、やっとですね、買う作業をずっとやってるって言われてたんですが、液晶モニター、ようやく買いました。結論から言うと23インチの、フル HD の液晶モニターを買いまして、で今までねどういう構成だったかと言いますと、私の部屋の液晶モニター、IO データの20インチスクエアの液晶モニター、これ解像度がですね、まあ、UXGA ということで 1600×1200ピクセル、この解像度のものでした。そしてもう1台デュアルディスプレイ構成でシャープの16インチの SXGA のモニター、これは解像度が SXGA なんで 1280×1024ピクセルですね、というものを2つ、使っていました。で実際はですね、つまりこれ横が、まあ、3000ピクセル弱ぐらいになるんで、かなり実はモニター2台は分かれてるんだけど横幅も結構取れてましたし、でメインのモニターが UXGA なんで縦方向が1200ピクセルっていうことで、まあ、結構なスペースがあったんですね。これでもいいかなっていうふうにずっと思ってたんですが、手元にやってくる機器がですね、どんどん HDMI の対応が多くなってしまったということがありまして、例えばバイオデュー11、これをもうメインマシンで使いたいなと、パワーがいるところはなんかサーバー的に使いたいマシンは まあ、さっきのクラウドの話もなってくるんですけど、クライアントマシンとしてもメインで使ってもいいんじゃないかなって。電気代も少ないし熱も出さないし、ただモニターだけはつなぎたいなっていうのを考えると、これも HDMI 出力なんですね。でもちろんアナログポートもあるんですけど、結構アナログポートだとですね、結構ボケるところがありまして、あ、やっぱり HDMI 入力が欲しい。あとはメインマシンでね、ちゃんと BioD11 あのモニターがあるんだから、それ普通に使ってノートパソコンで使ってりゃいいじゃないかって話もあるかもしれませんが、まあ、大体ね、私と同じぐらいの年の方でね、経験はあると思うんですが、11インチでフル HD で 1920×1080 ピクセル、細かくてね目がきついんですよ。うん、あのそういうこともあって、外で使うときはまあいいし、まああのスケールをちょっとね大きくして、使うってこともできるんですけど、まあ、せっかくねフル HD で使えるのにそれ使わないのももったいないなっていうところもあって、まあ、それ考えるとこのバイオディオ11をフル HD で表示させるものが欲しいと。それとその他にですね、クロームキャスト、この前も番組で話しましたけど、まあ、クロームキャストだとか、あと Mac mini ですね、あとはラズベリーパイ2、これ全部HDMI なんですね。で今後あの買うかどうか分かんないんですけど、 Xbox One だとか PlayStation 4とかまだ分かりませんけども、これもデバイス、接続としては HDMI と。でさらに、Wi-Fi ダイレクト、ワイダイですかね、そういうことで、ミラキャストのアダプターも持ってるんですけども、これもフル HD、 あ、フル HD じゃない、 HDMI で、これの Surface 2を無線 LAN 系で表示させるとかね、これもちろんバイオディオもミラキャスト対応してるんで使えるんですが、まあ、それも HDMI の入力ということで、やっぱりね HDMI の入力のモニター欲しいなと思ってたんですね。で、まあ、HDMI だけが使いたかったら HDMI と DVI のアダプターはあるんですよ。これ Amazon で結構安いやつが買えまして、ラズベリーパイなんかそれで繋いでたんですけども、映すことはできるんです。映すことはできるんだけど、 HDMI って音声も載せられるんですよね。それが全部音声と映像一本で済むんで、そうなるとなおさらやっぱり HDMI をちゃんと乗っけた対応したモニターが欲しいなというふうに考えました。でそれと今デュアルモニターで使ってるってお話をしたんですけども、机の上がですねモニター2台並んでて、まあそれはそれで結構かっちょいいんですけどね、もう1枚並ぶとこうザクのコックピットみたいになるんですけども、なんかちょっと机の上がごちゃごちゃしすぎて、普通のモニターを1台ドンと置いといた方がいいかなっていう、なんか机の上をねすっきりさせたいなっていうところもあって、じゃあワイドモニターのそれなりの大きいのを、1台にまとめようかなと、そういう考えで、まあ、結局 HDMI 入力ができるフル HD のワイドモニターにしようかなということになりました。で本当はですね WXGA のモニターが欲しかったんですね。 1920×1200 ピクセル、今縦方向1200ピクセルなんで、これが1080になると1割減るんですよね。これ狭く感じるよっていうのをちょっと聞いたこともあって、どうしようかなと思ってたんですけどね、どうにも高いんで断念をしました。で実際見て、まあ、これでいけるかなって、バイオデオで、まあ縦方向ね1080ピクセルなんで、というところで、うん、値段的なところもあって、これは断念しまして、でいろいろ考えた結果、条件としては HDMI 入力ができて、でパソコン今 DVI デジタルの端子なんで DVI の、入力があって、あとまあ VGA はねあってもなくてもいいんです今更ね、そういったところでそういうビデオ入力があって、さらにねオーディオ出力ですね、オーディオの出力がちゃんとあること、本体にスピーカーついてるモデルもあるんですが、結構そういうのおまけ的なところがあって、あまりアテンできないってところもあるんですが、ちゃんとスピーカーは外付けで持ってますんで、オーディオ出力ができること、さらにオーディオの入力もできることと、そういう条件、ということと、でサイズは23インチ以上で、まあ、フル HD と。でね、これフル HD 一画面で何がいいかっていうと、ビジュアルスタジオを使うときにですね、やっぱり横方向欲しいんですよ、メニューの構成から考えると。 それ逆に今までの UXGA のモニターで横が1600っていうのが、まあ、使って使えないことないんですけども、あ、もうちょっと広い方がいいかなっていうのがあって、まあ、1920欲しいということでファフレッチデーであることとということにしました。で、あと特にね、タッチパネルについては、まあ、なくてもいいかなと、まあ、私も前々から言ってるんですけどね、デスクトップマシンでタッチパネルでタッチすることはね、手が疲れそうなんてやらないんで、まあ、いいかなっていうふうに思っていました。まあ、そんな条件をいろいろ考えてたんですが、まあ、ドスパラとか行くとですね、エーサーとか LG のモニターが、まあ、結構いいやつがあるんですね。あとフィリップス、これがね鮮やかで綺麗なんですよね、うん、これもいいかなっていうところで選んでまして、で結局いろいろ選んで条件とかいろいろ見るとですね、最終的に3機種になりました。フィリップスのモニターと IO データのモニターと EMA のモニターで、現物もまあ見てみたんですけども、大体の方式がいろいろ違うんですね。まあ、IPS 液晶だとか、あと AMVA プラスだとか、あるんですけども、まあ、特に違いが分かるっていうか、そこまで、私も目が超えてないんで、ただ明らかにあの安いやつっていうのはやめようねと思っては、いました。でまず選んだうちの一つです、フィリップス、このモニターがですね、やっぱりあのドスパラで見ててこれいいなっていうのもあったんですが、これスペック的にですね、まずもうモニターの画面としては申し分ないと思うんですが、逆にね、あのいろんなのレビューやられてる方いろいろ書いてるのは、やっぱり逆にギラついて目にきついという話が結構皆さんされています。で、まあ、これはコントラスト落としたりとか輝度落とせばね解決できる問題なんですが、まあ、逆にそこが鮮やかなんで私にとってはいいかなって思っていました。でインターフェースなんですが、 HDMI の入力と MHL 対応の HDMI の入力、そして VGA という入力がありまして、なんとですね DVA のデジタルの入力端子がないんですね。あとオーディオの入力端子もないんです。いや、ここでね、あ、残念って、フィリップスすごくいいなと思ってかなり購入直前まで検討したことがあるんですけど、結局それでちょっと断念をしました。まあ、今後の価格考えると DVI ってなくてもね、もう全部 HDMI にしてもよかったんですけどね、あのパソコンの方もビデオカード買い替えてとか、いうのがあったんですが、ちょっと条件がなくてフィリップスは断念ということで、で次が EMA、 これが XU2390HS というタイプ、これが IPS タイプと、あとは XP2483HSU-B1 ってやつですね。でこちらの方式が違う機種があるんですが、いずれもねハード的な仕様、まあ、あの液晶のパネル以外のハード的な仕様っていうのは同じでして、 HDMI 入力が1つ、あと DVI 入力とアナログの入力があるということで、あとスピーカーは内蔵 2W で、音声の入力と出力もあるということで、まあ、私の中の条件としては、揃っていました。で消費電力的に見るとですね、 IPS の方がまあ低消費電力ということで、あとこの AVMA プラスっていう、まあ、これ VA パネルの方カーテン外系ですね、まあ、こちらの方はちょっとね消費電力が、ね、高かったんですね、うん、まあ、それ考えるとどっちかなと思ってまずここで一回考えてみました。で、最後に残ったのが IO データ、これがですね LCDMF235XDBR、まあ、これが実際買ったやつなんですが、こちらはですね HDMI 入力が2つで、デジタルの DVI 入力が1つで、アナログの入力が1つで、スピーカーは内蔵で、音声の入力も出力もあるということで、さらにですねこれフレームレスっていうことで、フレームがですね12ミリだったかな、あ、違う、8.5 ミリか、ほとんどタッチパネルじゃないかってくらい、かなりフレームが狭い状態ですごく見た目もかっこいいんですね、まあ、これお店でもよく売ってるマシンなんで、見たことある方も多いと思うんですが、まあそういったところで、まあ、価格的もですね Amazon で2万2000円ぐらいでして、まあ、これもいいかなっていうふうに思ってました。であとね、やっぱり一番悩んだのがこれ、Facebook でも私のお友達の方散々聞かされたと思うんですが、23インチ、24インチと、もしくは27インチにしたらどうだろうかっていうのも考えたんですね。で、27インチになると結構値段上がっちゃうんですけど、逆に飯山の27インチだとちょいと まあ、3万円ぐらいで買えるかなっていうのがあって、あのさっきのその飯山にしようか IO データにしようかってところに来たところで、じゃあそもそも27インチにもしてみようかっていうところでまた考え始めまして、で一時期はこの飯山の27インチにしようかなと思ったんですが、お店で27インチと23インチをこう見比べたんですね。でお店に置いた感じある感じと家の部屋にね置いた感じでかなり違うのは、よくあの液晶のテレビとか買うときね皆さん経験あると思うんですが、これちょっと机の上に置くには私の場合は大きすぎないかなと、まあ、27インチ結構買ってる方もおられて、いや27インチいいですよって皆さん言ってる方も多いんですけども、なんかこうコンパクトにまとめたいっていうのに、なんか27インチって圧迫感ありすぎかなっていうのがあって、あとはあのドットの粗さですね、1ドットあたりこれ 0.26 ミリなんですね、この23インチの場合は。で27インチになると 0.31 ミリということで、まあ、なんか違いがあるようなないようなっていう感じはするんですけど、いろいろこうレビューを見てると27インチにしたらギザギザが目立ちますっていうことを言われたんです。今買ってみた後で考えると、そんなあのこだわることはなかったかなともちょっと思ったりもするんですけど、あまりそのギザギザがあってそこまで目立つのもどうかなっていうのもあって、で、まあ、それ以前にねやっぱりこうやってコンパクトっていうかそれなりのちょうどいい大きさっていうのもあるかなっていうことで、やっぱり23インチにしようっていうことで落ち着きました。あとは、まあ、IO データにしようか飯山にしようかってところで、で IO データの方はですね HDMI 入力が2つあったんですね。で、まあ、そこら辺のこう機能的なところが抑えてあるっていうのがあってすごく悩んだんですが、あとは価格的な問題で IO データの方がちょっと安かったっていうのがあって、まあ、結果的にですねこの IO データの LCDMF235XDBR に決定しました。まあ、Amazon で頼んでも翌日には届くという感じでした。で実際届いたものを今使っていますけど、いいですね。何がいいかってフル HD で、あの Chromecast で動画が見れるんですけど、本当ね液晶テレビを1個買ったみたいな感じで、あの Chromecast で Hulu とか、あと YouTube もフル HD のものがありますね。あとそれで、まあ、ガンダムだとか宇宙戦艦ヤマトとか見てるとですね、あやっぱいいわっていうのがありまして、買ってしばらくはですねパソコンのモニターというよりも動画を再生するモニターとしてすごく重宝して、あこれにしてよかったなっていう感じはしています。ただこれ難点を言うとですね、この IO データのモニターなんですが、操作パネル、操作のスイッチですね、これがねモニターの後ろ側にあるんですよ。全部で5つボタンがあるんですけども、ちょうどモニターの横から手を後ろに指を後ろに持ってって手探りで押すような感じなんですけど、これねやっぱり手探りで押さなきゃいけないんで結構操作性悪いです。何を操作するのかっていうと HDMI と DVI の切り替えをするとか、で HDMI についてもね2ポートあるんで、片や Chromecast、 片やバイオディオ、もしくは Mac mini という風で切り替えができるかなと思ってるんですけど、どうも、ね、そこの操作もねすごくやりづらい、まあ、慣れが必要かなと思って、慣れるかなと思って今2週間やってますけど、未だにちょっと慣れないですけどね、間違ってスイッチを押したと電源を落としちゃったりとかねありまして、なんかねやっぱこの操作性に関してだけはこの235っていうものはちょっとマイナスポイントかなと、そういうふうに思っています。まあ、今までの234っていうタイプだとか、あと飯山のモニターだっていうのはもう全面にスイッチがありますんでね、逆にそっちの方は操作性がいいのかなと思っています。結局どうする、HDMI ポート2つあるんでいいかなと思ってたんですけど、あまりにも操作性が悪いんで HDMI の切り替え機をね買ってきました。でそれでモニターの切り替えの HDMI のやつをね手元で切り替えてます。だから HDMI ポートってあまり2つもいらなかったかもしれないんですけども、まあ、それそれで便利に使ってます。でちなみにこの HDMI の切り替えなんですが、これドスパラでですね、上海ドヤのブランドで売ってました。799円の、切り替え機を買って今のところちゃんと動いています。結構ねその相性的な問題っていうのが話が出てるんですけども、でお店の人にやっぱり 上海ドエナとかそのドスパラでもいろいろものがあったんで、お店に来てこの高いです安いです何が違うんですっていうと、例えばリモコンが使えますだとか、そういう違いもあるんですけどって話をしてて、じゃあ切り替え機として相性の問題とかよく聞くけどそこの違いってあるんですかっていうと、いやそれも全部同じですと、大丈夫な場合は大丈夫ですしダメな場合はダメですと、そういうこと言いまして、じゃあ特にね高いものじゃなくていいかなということで799円のものにしました。でこれ今使っていますけど今のところ私のところでは問題ないですね、クロームキャストもバイオデオも Mac mini もきちんと切り替えをしてくれます。まあ、そういうことでちょっと切り替えの問題については切り替え機を結局は買う羽目になったんですけども、こんな形でやっとこうモニター机の上にですね1台だけこうスッキリ置くことができて、当初の目的は達成できたし、結構バイオデュオをですねメインマシンとして、使うことが多くなってきたという感じです。はい、そういうことでやっともう1年ぐらい悩んでたんですね、HDMI 入力のモニターどうしようどうしようつって、でかなり周りの人にもね巻き込んでいろいろ相談乗ってもらって、これがいいあれがいいって結構いろいろこう提案してもらってですね、その中の一つがバイオデータのモニターなんですが、これにして良かったかなと思っています。で気にしてたその縦方向が1200ピクセルから1080ピクセルになったことについてはですね、それほどそれほどねそんな狭くなったっていう感じはしていないです。慣れちゃったっていうのもあるかもしれませんけど、意外とその広げてみたいけど実際目に入ってね使ってる部分って意外と狭かったのかなと、そんな風にもね今ちょっと思ってるとこです。そういうことで皆さんの中で液晶モニター買い替えようかなっていう方おられましたらね、参考になればと、参考にならなかったかもしれませんけども、お話をさせていただきました。こういったことで、マイクロソフトの話もそうなんですが、こういったデバイス関係もですねいろいろお話をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、ということで以上液晶モニターを買い替えましたという話をさせていただきました。はい、第311回は、クラウドサービスの話と液晶モニターを買い替えましたという話をさせていただきました。なんか舌が回ってなくて調子悪いかなっていうところもあるんですが、あとですね昨日ドットネットラボ勉強会、ありまして、10月24日ですね、ありまして、私の方は、Windows 10のインサイダープレビューについて、最新の情報をお話をさせていただきました。そこの内容はですね今動画で録画してもらいましたんで、今チャンネル内に上げようとして今マイクロソフト側でデコード中です。かなり時間かかってますね、30分ぐらい話したんですけども、その動画をねフルエッジで送りますんで、アップしたらですね連絡したいなと思っています。あとはそうですねまず確定事項ではないんですが、番組の編成がちょっと変わるかもしれません、基本的には私一人で喋るっていうこのスタイルが続いていくのかなと思うんですけど、ゲストというかレギュラーというか準レギュラーというかですね、メンバーが一人、加わるかもしれませんというところで、木澤さん予告しといてねと、いう話もされてたんですけど、誰かというのは、お察しがつく方はつくと思うんですが、つかないことは全然つかないと思うんですけど、何人かで喋るっていうこともですね今後あるかもしれませんので、楽しみにしていただければなと、そこを分かりして、お話ししたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。